皆様の祈りを感謝します。パウロ秋元牧師がですね、東京に病院に転院されまして、今リハビリのと治療を進めておりますけれども、まだ2ヶ月ぐらいかかるということですので、ぜひ取り出して早めにですね、回復できるように筋力がついたり骨がついたりしてですね、またそれぞれ その病院でのですね、祝福のためにもですね、お祈りしたいと思います。あとですね、日本新聞に今載っていますけども、9月17日ですね、今週イスラエルの総選挙があります。で、この、右派の与党のリクードですね、そして最大野党の中道連合と青と白の、ガンツさんとの、ネタニヤフさんとの、このどっちになるのかというですね、こういう選挙ということなんですけども、御心になるようにですね、イスラエルのためにお祈りしていきたいというふうに思います。それから千葉とかですね、今すごく、まだ停電が続いているということで、被災している方々がすごく大変な状況になると思うんですけども、九州もですね、武雄のこととまだ水害なんとかまだ、まだ回復しておらない方々もおられると思うんですけど、被災している方々のためにお祈りしたいと思います。またちょっと関東は今日大雨になるということで、こう川とか飛んでてですね、またそこにまた雨が降るとすごく大変、家が大変になっちゃうので、ぜひ取り直していきたいと思います。あとですね、さっきちょっとお話ししましたが、今長崎チームまで使わされています。今回も車で東京から来ているので、また帰りも守られるようにですね、今日は西坂とかで祈って礼拝したりすると思うんですけども、取り直しておきたいと思います。ご一緒にですね、お祈りしていきたいというふうに思います。ではですね、ちょっと、私やパウロ牧師、また通過の方々、また長崎チームでもお祈りします。ノリコ牧師はですね、ノリコ牧師のイスラエル選挙と、エルサレムの平和に救えるためにお祈りしていただきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。パラトの牧師が今東京の病院でこのリハビリ治療に当たっておられることをありがとうございます。本当にこの治療を祝福され、早い回復がさらに与えられていきますように、どうぞ導いてください。またイスラエルチームの間に合っていくことができますようにお願いいたします。この中で主が示されることや、その祝福のすべてがこう明らかにされ、またパラ牧師にとっても胸にとってもさらにこのことが祝福となっていきますように、ただ主がこの入院を祝福し、また導いてください。また、天のお父様は今千葉や各地で本当にこう災害が続いています。また特に今停電が続いて大変な状況の方々もいますけれども、特に今医療を必要としている方々とかで、電気が必要な方々に電気が通じていきますように、早い停電の回復が与えられますようにお願いします。今日大雨ということですけれども、雨からも本当に被災している方々を守ってくださることをお願いいたします。また今長崎チームが使わされていることを感謝します。彼を祝福してくださり、この偉大な時を祝福してください。また本当に神様の示しを肩掛け、すべて受けてこう本当にこう祝福されて帰ることができますように、帰りも東京まで長い距離ですけれども、特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。それでは内閣府市にお願いします。
天父様、ありがとうございます。あなたご自身がこの究極の働きとして、イスラエル選挙を偉大人伝道を導いておられますけれども、主が導かれる、またこの群れに与えられている導かれる御心のイスラエル選挙、偉大人伝道がなされていくように、さらに私たちがそれに従っていくように導いてください。また来月の、10月6日第1日曜日においては、全世界をつないで祈りのネットワークでエルサの平和のために祈る務めが持たれますけれども、どうぞ本当に聖霊が働かれ、また祈りが用いられ、どうぞ聖霊の地に、またエルサレムに神の平和が訪れるように、また主が愛されているためにイスラエルの一人一人が祝福されていけるように、私たちの祈りを豊かに用いてくださることをお願いいたします。
主しますエスさんの名前によってお願いします。アメン。続いてですね、ぜひお祈りください。で、 イスラエルの選挙の方ではなんか右派の中ではその大祭神殿をですね建てるというふうに言っている方々もいるということなので、いろんなこう聖書に書いてある終わりの時代に向かってもいろんなことがですね進んでいく可能性がありますので、ぜひお祈りをですねしていきたいと思います。はい、それではですね今日の御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、そしてですね先週ちょっと御声新聞の方でいろんなフェイクニュースとかインターネットのことについていろんなことが書かれてたんですけども、そうするとサタンの動きとしてですね、サタンというのは実際にいる霊的な存在ですけども、例えば、中傷とかですね噂話作り話とかそういうことを用いるという面があります。ですから人の罪でそういうことも起こってくるんですけども、バックにサタンが働いている場合があります。ですから私たちはそれをちゃんとこう見分けていく必要があるということを覚えていきたいと思うんですね。例えば秀吉がキリスト教を迫害したその、きっかけとなったのはその、近い人がこうキリスト教はこうだなってすごくこう抽象したことが一つポイントになっていったわけですけども、それだったらそういう動きをするっていうことをですね覚えておいていただきたいと思います。それとですね昨日ちょっと御言葉で示されたんですけども、11のことがずっと書かれてあったところなんですけども、11っていうことはこう聖書に書いてあるんですけども、私たちのこの、全て神様のものなんですけども10分の1はこう神のものであるって聖書に書いてあるんですね。ですから私たちがこう主に10分の1を捧げるっていうのは実は祝福で、またそれを通して私を試してみようと書かれているので必ず祝福されるんですね。ですからそのことをですねまた覚えつつ歩んでいっていただきたいというふうに思います。今自分に与えられた分ですね、小学生の方はお小遣いとかもらったらお小遣いの10分の1とかですね、自分に与えられたものの中から自分の1を捧げるっていうことをですねしていく中で神様は私たちの経済を祝福してくださるということをですね覚えていただきたいと思います。それではですね、今日の御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日は、第2コリントの12章の9節から10節をですね開いていただきました。もう一度ですねそこをお読みいたします。3番のこと356ページなんですけども、失礼しました、第2コリント12章です、360ページですね。しかし主よ、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力の私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。今日はこの場所からですねお話をしていきたいと思うんですけども、こう有名な聖書の中でも有名な箇所でもあると思うんですけど、皆さん何度もですねこう聞かれたことがある箇所、聞かれた方もおられると思うんですけども、弱さっていうことと神様の恵みっていうことについて書かれています。で、普通弱さっていうのはこう人に見せないものですね。私は K-1 とかボクシングとか好きなんですけど、戦いの前にですね、私はウィークポイントですね、私はこういうとこが弱いですとかですね、そういうことを教えないですよね。大体相手を倒すとか俺の方が強いだとかですね、こうはったりでもそういうふうに言って、そしてこうお互いにそうやって自分をアピールするわけですね。で弱いところっていうのは普通に人に見せないですし、見せたくないし、またそういうのを隠したいとか克服したいっていうのが弱さであります。でこれさえなかったらいいのにってですね、私たちはこう弱いところを見てこう嘆くこともありますよね。で意味嫌うこともあるんですけども、聖書が言ってるのは神様の力、私の力はあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるって言ってるんですね。だから普通は弱さっていうのは克服すべきものですし、本当に克服するように努力することは大事なんですけども、まだそれは嫌なものであるっていうふうに 思うんですけど、弱さというんですね。でも聖書が言っているのは、しかし神様はそこに完全に力を表すっていうふうにこう言っているわけなんですね。で、そこが大きな違いであるということなんですね。で、パウロはですね、ここでですね、なぜそう言われたのかというと、パウロはですね、病気をしていました。で、それと重い病気だったみたいな、で、人にも分かるような、こう例えば目とか顔とかに現れるようなですね、こう病気だ、ワダニアだったのかもしれないという人もいますけど、ちょっと人にも分かるようなですね、外見から見ても分かるような病気だったと思うんですね。で、これを晒してくださいと3度も願いましたと、ここに書いて、発言に書いてありますけども、先週求めなさい、そうすれば与えられますというところからですね、こう御言葉を学びました。で、神様に何でも求めることはですね、祝福であります。先週ダイヤモンドをいただいた話をしましたけれども、神様に求めるっていうことはすごく、私たちがその求めなさいって言われてるから、求める時に本当にその神様すべてご存知なんですけども、必要なものご存知なんですけど、私が求めることとして祝福してくださるということなんですね。ですから、パウロのこの自分の病気を癒してください、しかもその宣教のために、神様のことを伝えるために治してくださいって言ってるんですから、もう本当に御心の祈りなんですけど、でもパウロの場合はですね、普通の人は大体癒されるんですけども、ここでパウロの場合は、いや、私の目の前は十分であるって言われたんですね。で、その弱い病気のままで十分だって言われたんです。そして、でも弱さのうちに、なぜなら私の力、神の力、あなたの弱いところに完全に現れるからなんだよって言われたんですね。それで、パウロは、ですから私はキリストの力も、私を王に喜んで、私の弱さを誇りましょう。私はなんて弱いんでしょう、なんて愚かなんでしょう、なんて私の病気は、この私はなんてこうして病気に振り回されるんでしょうかって、こう誇るっていうことなんですね。誇りましょうと言っています。で、このパウロは、このパウロの場合は病気が治らないということが許されたんですけど、そのことを通して、そのままで神様に従っていったんですけども、そのことを通してたくさんの方が、パウロを通してたくさんの奇跡が起こって、たくさんの人が救われていったんですね。そして宣教がどんどんどんどん広がっていきました。その弱いパウロを通して、病気のパウロを通して、その働きが進んでいったんですね。で、この時にクリスチャンの強さっていうのは何かっていうと、やはりその弱いところに働く神の力、私たちの力じゃなくて、神様がそこに力を表すということをですね、覚えていきたいと思うんですね。で、私先週とお休みいただいて、ちょっと長崎にお祈りに行ってきたんですけど、ちょっと初めて十字架山っていうところに行ったんですね。で、そこはですね、浦上の人たちがこう迫害で西日本に全部こう流されるんですけど、でたくさんの方々も亡くなるんですけど、殉教するんですが、で それがちょうどその不平等条約解消のために岩倉さんとか海外に行ってる時に、アメリカに行ったらアメリカ大統領にですね、そんなキリスト教を迫害する浦上の人たちをそういうふうにする人はと正常にまともにこうお付き合いできないと言われてですね、イギリスに行ったらイギリスの女王からですね、そういう人とは付き合いませんと言われてですね、自分の裏紙のことなんていうのは本当に国の一部の一部ちっちゃいですね、国内問題だと思っていたわけなんですけども、でも世界中の人からクリスチャンを迫害するような人とはお付き合いしないと言われて、そしてこれはダメなんだっていうふうにはっきり受け取って帰ってきて、その後キリスト教の金銭の蓋ですね、クリスチャンがいたら捕まえるっていうその蓋が下ろされて、私たちにこうして自由に信仰を持って、それから150年ぐらい経っているわけなんですけども、でですね、で十字架山っていうのがあるんですけど、それはその迫害から帰ってきた信徒の方々が帰ってきたことを感謝した、信仰をですね、自由にできるようなことを感謝し、そして絵踏みってその踏んでしまったことを方がいるのは、それを悔い改めですね、そして自分たちを迫害した為政者ですね、上の政治家の方々を許すっていうことをポイントにこう十字架を立てたっていうですね。ですごくこの歩いてもきついんでですね、そこまでこう石を運んで十字架を立てたっていう、そこのなんか彼の信仰を見てですね、本当に昔の人はですね、すごいなと思ったんですね。筋金に入れたなってこう迫害も耐えてですね、命がけで信仰を守り通して 来たっていう、福音を伝えてきたってすごい素晴らしいなと思ったんですけど、いやそれを見るとですね、自分の信仰はなんとですね、あの骨抜きチキンじゃないですけど、このぐにゃぐにゃでですね、これ全然ダメだなと思うんですけど、でもあの神様から語られたのはそこで恵みってことを語られたんですね。どんなすごい人でもやっぱりこう迫害や脅しに耐えることはできない。でも神様の恵みが中で私たちが会えるときにどんなことにも耐えることができるし、どんなことにも勝利することができるっていうことをですね、本当にこの彼らの信仰を通してこう学んだんですね。で、あの今神様は信仰の継承ってことを言われていますけど、あのもう時代が全然変わっていますけど昔とですね、でも一つ変わらないものがあって、目に見えないもの、それは信仰であってですね、神様はこの彼らの信仰を私たちに持ってもらいたい、継承させていきたいということを願っているわけなんですね。で、まあ、おそらく私たちはすごいこれからすごいリバイバルとともに、あの彼ら以上の迫害の時代に入っていくということをですね、聖書は言ってますので、そういう時代に入っていくと思うんですね。だけど私たちはこのその信仰があるときに、あの私たちはそれを超えていくことができますし、そこで勝利を見ていくということをですね、覚えていきたいと思うんですね。でこの時、その私たちの強さじゃなくて弱いところに当たる神の力ですね、それを見ていきたいと思うんですね。あの高木千吾さんという方がいるんですけども、私たちの教会のお墓があるところですね、長崎でこう十字架のお墓ばっかりあるところがあるんですけど、そういうあのそこにあの高木さんのお墓があるんですけども、彼はですね、この、まあ、村上の方の中で一番弱い人だったんです。で自分は迫害が来たらすぐに転ぶっていうふうに思って、毎週金曜日断食をして、こう自分が神様に従えるようにとか守られるようにとこう祈ってたそうなんですね。そしたら他の人がみんなこうあの、転んでしまったのに彼だけですね、転ばなかったんですね。そしてなんとその一番弱いと見られた彼が転ばなかったことを通して、みんながまたもう一度信仰が立ち返って、あの悔い改めてですね、そしてあの彼らは信仰がこう回復したんですね。そして彼らを通して、彼らがその信仰を守り通したがゆえに、この不平等条約で行った人たちを通して、あのキリスト教があの人生の札が下ろされて、信仰の自由が与えられていったんですね。ですから一番弱い人を通して日本のキリスト教の自由っていうのを与えられていたんですよね。で私たちはそこで本当にこう弱いんだけど、こう神様に頼るっていうこと、神様の力が表されるっていうことが大事なんだなっていうことをですね、見ることができます。で私たちの歩みにおいても、神様はあ、こういう弱いところはですね、こんなことがなければいいね、ここがなければいいようにっていうのはありますけど、でもあのまた私に力がないということを感じますけども、でも そこで神様はですね、私たちの力でじゃなくて神の力で、神の力をそこに表そうとしているということをですね、覚えていきたいと思います。ちょっと私自身のことちょっとお話短くさせていただきたいと思うんですけども、あの私ですね、あの高校卒業して、あの家が農家でですね、家を継いで農業を始めていったんですけど、農業始めて1年目ぐらいの時だったんですけども、あの秋に農業祭っていうのがあるんですね。農業をしてるんですから、でみんながそこにこう集まって、なんかこう販売したりとかいろいろあるんですけども、でその時にあのコンクトラクターのですね、あのコンクールが、トラクターのコンクールがですね、あるんですね。でこれはすごくちょっと大掛かりで、こう皆さんこうベテランの人が出てきて、いろいろコンクールがあるわけなんですね。で、私はまだペーペーですので、そして他の人はですね、もうこう超ベテランで、まあ、特に酪農家の人とかは毎日毎日トラクターに乗るので、もうトラクター見るのも嫌だって言ってるんですね。そのぐらいこう乗って、今なんでしたらこうキャビンがあってですね、冷房が効いてて、あのトラクターって言っても結構快適にできるんですけど、昔はそうではありませんでしたから、すごい大変だったんですけど、でそんな時にですね、こうトラクターの大会があるっていうことでしたんですけど、まあちょっとその、まあ、私クリスチャンってことはみんな知っててですね、でちょっと斜めに見られてるところがあってですね、でなんかこう出てってもですね、また 下手なことをしてですね、またこうやっぱり証にならなくてもいけないなとかですね、余計なことを考えてたんですけど、でも祈ったら神様出なさいっていうのでですね、こうトラクターの大会に出たんですね。でそれトラクターなんですけど、その大会なんですけど、トラクターにですね、こうトレーラーっていうのをつけてですね、そしてこうバックしたりいろいろするんですね。でトレーラーをつけるとですね、例えば車でもこう自分の行きたい方向にバックしようと思うと、逆ハンドルを最初に切って、それからこうもう一回ハンドルを切らないと、自分が思ったようにはこうバックで入れられないんですね。でなんかちょっとそういうこうひとひねりがあるんですけども、そういう中でですね、ちょっと難しい面があるんですけど、でもそこに行ったらですね、なんかやたらとこう冷静になってですね、で神様がですね、こうしなさい、ああしなさいっていう感じでこう教えてくださって、こうまあ違反もなくですね、そして やることができたんですね。でなんと私が2位になってしまったんですね。でみんなびっくりしてですね、こんなことありえないって言われてですね、びっくりされたんですけど、でも私こうまあ普段あんまりクリスチャンでって言っても皆さんにこうね、あまりよく見られてないので、だからでもその中で、でも神様により頼んでこう出てた時にこう2位というふうになってですね、本当に本当はもうちょっといけたと思うんですけど、そこをこう神様の語りかけのところをちょっと無視してですね、ちょっと飛ばしたらこうそこの部分だけ点数が下がっちゃったんですけどもでも本当に神様はですね、私たちをこう助けてくださいますので、自分が弱いなって思うところであったとしても、そのパウロのように弱いままでも主に従っていくならば不可能だと思って